ダニエル書の11章です。ついにですね、もう本当に予言のクライマックスの部分に差し掛かっていきますですね。彼がいろんな幻を見ましたが、これが最後であって、この大終世とも呼ぶべきこの終わりの時の幻であります。で、大きな戦についてであるということが10章の初めに書いてありましたね。ペルシアの初代王のキュロスのが治めていた後に起こるですね、そのペルシアの王様のこと、そして主にはギリシャですね、ギリシャのセレウコス朝とプトレマイオス朝の間で繰り広げられる戦争がその主な内容になります。で、この戦いの背後で目に見えない天使たちの熾烈な争いがあるということを10章で見ましたが、最後の部分がとても大事なのでもう一度ね読みます。10章の20節と21節です。すると彼は言った、私がなぜあなたのところに来たか知っているか、今私はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が去ると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし真理の書に記されていることをあなたに知らせよう。私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルのほかはにはいない、ということで、悪の勢力の中でこのペルシアの君がおり、そしてその次にギリシアの君が出てくるわけですね。で、イスラエルのために、ダニエルの同胞の民のために、この戦う君がミカエルであって、他に加勢する御使いはいないということを、この方が言っているわけですね。この御使い自身か、これがイエス様ご自身か、これ意見が分かれるわけですけれども、で、いずれにしてもですね、主はキュロス王をメシアとまで呼んだほどですね、この神の救いを体現してくれたわけなんです。イザヤの預言の中に、この彼がですね、キュロスの名前が呼ばれて油注がれたもの、つまりメシアとまで呼ばれているわけですね。で、これが、バビロンで囚われの身になっていた、神の民を解放してエルサレムで神殿で礼拝ができるところまでね、布告を出した、命令を出したわけですね。彼がキュロスです。で、ちょうど出エジプトの時の神の働きと同じような働きを、こうする、つまり、この、罪の縄目から解き放ち、そして神への礼拝へと導く方、だからキリストご自身を表して、いるわけなんです。で、このような働きに猛烈に阻むような勢力が、出てきて、これがペルシャの君であり、次にギリシャの君であるわけです。で、ペルシャの君はこのエルサレムに帰還して再建しようとしても阻止しようとする動きをこのペルシャの時代にありですね。で、その後で、このギリシャの時代に入り、これから見ていきますけれども、そのせっかく戻ってもですね、争いの現場、戦場へと化してしまいですね、でついには聖女そのものを荒らしていく、荒らす忌まわしいものが出てくるという、このギリシャの君のこの、いわゆる、仕業があるわけですね。で、このように例の戦いがあります。で、教会も同じでですね、神の福音の働きにこの激しい戦いがあって、すんなりと救いが起こって人々が信仰に立って育てられていくっていうふうにならないのが教会の現場と言ってもいいでしょうか。信じたばかりのテサロニケの人々がですね、そこから彼はパウロはですね、引き離されてしまって、そして本当に迫害困難の中に彼らは陥るわけですけれども、パウロはこう言ってますね。第一テサロニケの2章の18節で、それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのですと、サタンが妨げるということですね。この、パウロが、この行くことを妨げてですね、またこの信仰によって植えられた種がまた引き抜かれるのではないかとですね、そのようにこの彼は心配をしていたわけなんです。 ということで、これから真理の書と、この御使いが言っているその書が開かれていきますが、ここが非常に驚くところですか。ダニエルが紀元前534年あたりにですね、この幻を受けているわけですけれども、2世紀ぐらい後に起こる出来事を詳細な古代のギリシャ戦争史をたどるかのように読んでいくことができます。だいたい120、130の予言があると言われてます、この11章の中だけで。で、最後の部分を除きですね、もうすでに過去のものとなっています。で、その過去のものの歴史の中で確認できるわけなんです。それらのかなり多くの部分がですね、もうすでに確認できるわけなんです。あまりにも正確なので、例えばこれ、どっかの大学の古代ギリシャを専門にしている、専攻にしている、この学生たちの前で、ダニエル書の11章を読むとですね、そのまま全く違和感がなく、これは歴史書ですねっていうふうに勘違いしてしまうと思います。で、事実、このあまりにも正確な予言なので、これらが起こる前に予言がされたということを信じず、このダニエルは、本当のダニエルではなくて、その実際に起こったですね、このマカバイ戦争があるんですけども、それが起こった後で、書いたんだということを言って言い逃れをするわけなんです。しかし全くそういうことではなく、イザヤがかつて、こう予言をしたようにですね、このキュロスについて予言をし、あまりにも正確な、予言でありますけれども、神ご自身が、このイザヤ書の46章9節と10節でこう言われています。遠い大昔のことを思い出せ、私が神である、他にはいない、私のような神はいない、私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことを全て成し遂げるというと、初めの時から終わりのことを告げることによって、私以外に神はいないということを神ご自身が証しをしておられるということなんです。ですから、このダニエルのこの言っていることはですね、その通りですね、こうダニエルの時代にダニエル自身が書いているわけなんですね。ではですね、一節をご覧ください。私はその彼を強くし力づけるためにメディア人ダレイオスの元年に立ち上がったと。この私というのがイエス様ご自身、あるいはなんか見つかいか、ちょっとわからないですけれども、私はと、その彼を強くすると、以前の訳だとこれがダレイオスを強くするみたいに書かれてたんですけども、ここの2017は、彼、その彼をって言ってますから、ミカエルのことをね、言っているように書かれています。どっちかなっていうのはありますけども、ミカエルのために、ミカエルを強くして力づけるために、この私が立ち上がったと。このダレイオスの元年ということで覚えてらっしゃるでしょうか。ダニエル書の6章にそれがあります。で、そこで、やはり、ペルシアの君がもうすでに動いてたんでしょうね。このダレイオスの像、ダレイオスをに祈願をし、ダレイオス以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという法令がに彼は、この、OK、王の名で署名をしてしまった。指輪でこの印を押してしまったわけなんです。で、それによってダニエルが、この獅子の穴に投げ込まれるということがありましたが、救う働きをしたわけですが、ミカエルを、この呼んでいくっていうような働きをしてですね、そしてもうその時からだからバビロンが滅ぼされた直後からですね、このような形で霊の戦いが始まっていたと、いうことができます。そして2節ですが、今私はあなたに真理を告げる、 じゃあよろしくお願いします。今私はあなたに真理を告げる。見よ、三人の王がペルシアに起こり、第四のものは他の誰よりもはるかに富むものとなる。このものがその富によって強力になった時、全世界をとりわけギリシアの国を奮い立たせるということで、今真理を告げると言ってなお三人の王と言ってますから、キュロス王は含まれないわけなんです。その後の三人の王がペルシアに起こるということですけれども、歴史の中でこれが実現しました。カンビュセス、スメルディス、そしてダレイオスです。まあ、同じ名前ですけれども違う人物ですね。ダレイオスです。第四のものが他の誰よりもはるかに富むものとなると言っているのが、これがクセルクセスです。ですか？覚えておいてくださいね。このクセルクセスという人物がエステル記に出てくる王で、明日の聖書通読のひとときに出てくる王なんですよ。でその王がですね、もう本当にこのペルシャ帝国において最も栄えた時の王であって、そして全世界を支配し、とりわけギリシャの国を奮い立たせると、これが実現していったんです。まあ、その前からもペルシャの王は東方遠征に行きました。小アジア、だから今のトルコのあたりまで行きましたが、ギリシャの国まで行ったというのがこのクセルクセスなんですね。でそれが有名なこのいくつかの戦いがありますがですね、まあ、結構多くの戦いがありますが、まあ、都市国家なんですね、その時のギリシャっていうのは。だからまあそれぞれ自分たちの国っていうのを持ってたんですけれども、けれどももうペルシャが攻めてくるもんだから連合したわけですよ。共に戦ってったと、まあ、いうことを行ってですね、まあ、有名なのが、テルモピュラ、なんだっけな、ちょっと忘れましたが、有名な映画、300の映画ですね、スパルタの人たちの戦いがあるわけですね。あともう一つ有名な戦いはマラトンの戦いで、マラソンが出て、その勝利を伝えるために、アテネに戻ってですね、伝えたら死んでしまったと。それが大体42キロぐらいだったんですよね。でそれからマラソンが始まったという、まあ、あの東洋と西洋の、この文明の戦いとも言われるような、まあ、戦いが起こったわけなんです。でエステル記の中では一章でこれから遠征に行くよということで、まあ、そこに支配している国々の人たちを集めてですね、あのこのペルシャ帝国内の人たちを集めて、大きなこう祝会をもう6ヶ月ぐらいかな、こうやったわけなんですよ。そして2章がその戦いに行った後なんです。だからもう本当戦いのことも忘れちゃって、王妃がいないなーとかってなっちゃったわけですよね。でそれで、じゃあ、小娘を探していきましょうと、この美しい、ね、娘を探していきましょうと、あの新しい王妃の候補をね、一生懸命家来たちが探しに行ったということで、エステル記の1章と2章の間にこのギリシャの戦いがあって、これが今歴史の勉強じゃないんですよ、予言なんですよ。これが予言として語られたわけなんです。そしてそれが実現したわけなんですよ。いいですか？そして3節をご覧ください。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国は崩壊し、天の四方に向けて分割される。その国は彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなくなる。彼の国は根こそぎにされ、その子孫以外のもののものとなるということで、これは、もうこの今まで出てきた4頭の獣の3頭目ですね、あの4つの頭がある、頭があるヒョウですね。そしてもう一つは8章ですね。8章に、お羊の後に、親木かな、親木が出てきて、でその真ん中に大きな角があって、でどんどんどんどん大きくなった時にボキッと切れたということですね。で4つの角が出てきて、その角の一つから小さな角が出てきて、でそれが荒らす忌まわしいものということですね。覚えてらっしゃるでしょうか。でその 親木の方ですね、この角がうわーっと出てきた方を表していて、これがアレクサンドロス大王になるわけなんです。わかりますか？ですね。はい。で、思いのままに振る舞っていましたよね。そしたら彼が、その国は崩壊してですね、四方に向けて分割されるということで、これが彼の生まれの彼が産んだ子供というのはまだ幼くてですね、結局殺されてしまうんだけれども、その総督によって戦いが起こって、そして結果的に4つに分割されたという状況で、まあ、彼の後継者は残らないので、彼の国は根こそぎにされたとこうあるわけなんです。そして5節から20節までですけれども、ここに北の王と、ありがとうございます、その手前で止めてください、はい、北の王と南の王という言葉が何度も何度も出てきますけれども、その4つに分かれた国のうちのその大きな国、北にいる王がセレオコス朝といいます。そして南のエジプトの方が、これをプトレマイオス朝、まあ、最初に出てきたこの最初の王様にちなんでね、セレオコス朝とプトレマイオス朝があって、でそしてその間での戦いを、まあ、歴史の中ではエジプトシリア戦争と言います。まあ、シリアといってもね、そのシリアの地域だけじゃなくてもインドにまで至る広大な地域をセレオコス朝なわけですけれども、そしてシリアがあるわけですが、でこれがもう永遠と20節まで続きですね、その後にアンティオコスエピファネスが21節から出てくるんですが、だからもっともっと続くわけですけれども、でここでですね、なんでここまで詳しく詳細に予言をこの与えていくのか、真理の書に書かれているのかといったら、この間にあるのがイスラエルなわけなんですよ。あとで麗しい国かな、麗しい国として名が上がってきますが、間の中で荒らされて踏み荒らされるということがこの描かれているわけなんですですね。これが予言されているわけなんです。まあ、これはですね、神様の何ていうのかな、不思議な摂理だと思いますね。古代からですね、メソポタミア文明が北ですね、このユーフラテス川とティグリス川の間にある文明があって、これが北ですね。でそこから古代バビロンが出たしですね、古いバビロンですね、バベルの塔の時のバビロンですね。そしてずっと後にアッシリア帝国が出てイスラエルを踏み荒らし、そしてバビロンが出て、その後でペルシャが出てということで、ずっとこの北の方から来ているわけですね。だけれども、このイスラエルのこの南のエジプト文明というのが古来からずっとあるわけです。だからエジプト文明とメソポタミア文明の間にサンドイッチのように挟まれているのがいつもイスラエルであって、イスラエルはだから貿易通商においてはね、そこは得はするんですけれども、戦争においてはいつも踏み荒らされるという、まあ、定めの中にいるわけなんです。だから旧約聖書というのはそのような攻防の中で起こっている、まあ、なんていうのかな、戦争で信仰のを働かせて神様がどのように救ってくださるかっていうのを私たちはその見ているわけなんですよね。まあ、もちろん周囲の民がですね、イスラエルを攻める、例えばペリシ人が攻めるとかモアブ人が攻めるとか、そういうのもあるんですけども、でもそういう戦いがいつもあって、そこで勝利していくことによって救われるということがこの旧約の時代に起こっている。でローマ、これつまり新約聖書の時代ではそれは見ることはないの、これ当たり前で、ローマによって全てがですね、もう本当にパクスロマーナと言われるようにですね、この全てが平定されている、この平定だから秩序が保たれているので、そういう戦争という戦争は見ていないわけなんですけれども、けれどもそのローマによって70年に、まあ、踏みにじられるっていうか、この、神殿がまた破壊されるわけですよね。だからやはりもういつもね、彼らはこの間にあって、戦われる。だから イザヤ書にですね、このエジプトに対する予言があって、でそこでエジプトが弱まっていくと、このメシアを認めるっていうことが予言されていて、最後にね、アッシリアからエジプトまで王子ができるっていうね、ハイウェイができるっていうんですよ。これは国際幹線道路ですね。でそれをね、今はビアマリスっていうね、このラテン語でね、言われていまして、イスラエルのこの地中海に近いところを通って、そしてイスラエル平野を通ってカペナウムを通ってですね、そしてその北に行ってダマスカス、聖書だとダマスコですね、というふうに、この道が通って、その王子が、この作られて、そしてアッシリアもエジプトも主なる神様を求めてですね、そして第三の国というのはイスラエルですけれども、そこに主がおられるというね、神の国の、この終わりの日の救いの完成の幻があるんですよ。これをもって、このイスラエルの今まで持っていた課題ですね、いつも攻め取られると、南か北かにですね、あるいは南と北のこの戦いのこの中に巻き込まれるということから、まあ、救われるわけなんですよ。まあ、そういう、この、まあ、定めというか、この地理的な、位置によって起こる戦争の中に巻き込まれて、ついに彼らの聖女そのものが覆されるというところまで行ってしまうということなんです。だから分かります、これ例の戦いなんですよ。例の戦い、私たちがね、このイエス様を信じて救われて礼拝をしますっていうのはね、これがね、一筋縄でいかないようにさせようと、もう必死になって止めようとするのがサタンだっていうことですね。では、5節をいきましょう。じゃあ5節見せてくださいね。はい。南の王が強くなる、しかし彼よりもその軍の長の一人が強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治めるということで、はじめ南の王で、この王の名前がプトレマイオス一世、まあ、一世って言ってますけど、これねソーテールっていう名前なんですけど、彼の名前がねプトレマイオス一世なんですね。でその軍の長の一人がセレウコスという人だったんです。でそのセレウコスがですね、最初はこの軍の長としてプトレマイオスに仕えていたんですけれども、まあ、その総督の一人でアンティノゴスという人に攻められてしまうんですね。このバビロンにいるもう一人の総督に攻められていって、それセレウコスがですねプトレマイオスに助けを求めてですね、でそれで共同でアンティノゴスと戦って打ち勝って、それでバビロンに戻ってたんですよ。でその後にセレウコスが勢力を増していって、プトレマイオスよりも大きい領土を支配し強くなった。分かります、このいろんな総督がいて戦って、ディアコノスの戦いっていうのかな、いろんな総督が戦いがあって、でそれで、このアンティノゴスがこう戦ってセレウコスに、でこのセレウコスがプトレマイオスに助けを呼んで、だからその時は仲良かったんですよね。でそれで、まあ、助かったんだけど、けれどもセレウコスが強くなってたんですよ。元だからプトレマイオスでも強くなってたと。でセレウコス朝ができちゃったわけなんです。という流れになって、これも予言の通りだったということです。今ね、歴史をね振り返って私は今説明してるんですけれども、私たちにとっては歴史ですよ、けれども予言だったんですね、これが。で歴史で確認できる形で成就したということです。で次に6節、何年か経って彼らは同盟を結ぶ、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、はい、彼女の勢力は保たれず彼の勢力も続かない。彼女は自分を連れてきた者、自分を産んだ者、その頃自分を力づけた者と共に引き渡されるとあります。何年か経ってと書いている通りに、5節から6節は時が経っています。プトレマイオス1世は死にました。で息子のプトレマイオス2世ですね、ピラディポス、あるいはねピラデルポスか、あるいはフィラデルポスフォスか、まあ、発音の仕方が、まあ、なんていうかな、ギリシャ的に言ったらフィラデルポスかな、が治めました。で、この一方セレオコス1世はですね殺されて、息子アンティオコス1世、これ想定るってなんか、ね、ややこしいですよね。同じような名前がねどんどん使われてくるのでね、もう本当こんがらがっちゃいますが、で王様となったんですね、アンティオコス1世、セレオコス1世の息子ですね。 で、その後でセレオコスの息子のアンティオコス2世が王様となって、でこのアンティオコス2世とプトレマイオス2世の仲が悪かったんです。で、打開策としてこれが、政略結婚ですによる、この同盟ですね。で、プトレマイオス、南の王の娘ベルニケをアンティオコス2世に嫁がしたんです。でも、ね、アンティオコス2世はすでにラオディケという奥さんがいたんです。だからプトレマイオス2世がですね、そのベルニケを与えるんだけれども、ラオディケと離縁しなさいと、ね、そのように言って離縁させたんですね、アンティオコス2世が。でベルニケと一緒になったんですけれども、じゃ次見せてくださいね。あ、じゃあ次まだ見せなくていいかな。あ、まだいいです、これこのままにしてください。はい。でベルニケが、と結ばれたんですが、いいですか、ここで、その 2,3 年後にですね、プトレマイオス2世、つまりベルニケのお父さんが死ぬんですね。で死んだので、そんな義理を果たす必要もなく、アンティオコス2世はラオディケとよりを戻そうとしたわけです。でも無理やり離縁させられたラオディケは恨んでいて、なんとアンティオコス2世を殺し、ベルニケを殺し、そして、アンティオコス2世とベルニケの間に生まれた赤ちゃんも殺したんです。ということで、今ここに書かれている、彼女はベルニケは自分を連れてきたもの、これがアンティオコス2世ですね。そして自分を産んだもの、プトレマイオス2世、これはお父さんですね。そしてその頃自分を力づけたもの、これは励まされたこの赤ちゃんですね。セオスとベルニケの間の赤ちゃんとともに引き渡されると、まあ、死に渡されるっていう意味でね、うん、ということでこの関係者3人がみんな、死んでしまったということで、このラオディケがそんなことをしたわけなんですね。で7節で今度はだからやり返す話が出てくるんですよ。7節、しかし彼女の根から一つの芽が父に代わって起こる、そして北の王の軍に立ち向かい、その砦に攻め入り、これと勝って立つ。なお彼は彼らの神々を、彼らがいた像や銀と金のと尊い器とともにエジプトに捕らえ移す。彼は何年かの間北の王と関わりを持たない。しかし北の王は南の王の国に侵入し、そして自分の地に帰るということで、彼女の根からと言ってますけれども、彼女というのはこのベルニケの根というのがプトレマイオス2世のことですよね。そしてそこから一つの芽が出てくるっていうんですけれども、これがねベルニケのねお兄さんかな弟かな、ちょっと調べたんですけど、ちょっと見つけることできなかったんですが、プトレマイオス3世が、まあ、この結局北の王に攻めてこの復讐するわけですよ。でラオディケの息子セレウコス2世に対して、戦争をして大勝利に終わります。そしてセレウコスの2世の母、つまり、このね、自分の母を殺した、自分の母じゃないや、妹かお姉さんを殺したですね、ラオディケを殺すことができたわけなんです。でそのようにして、今度はですね、必要な神々を、シリアの地、これセレウコスのところから神々をかっさらってきました。でこれねよくある話で、当時の戦いは勝ったら分取り物としてそこにある神々を持ってって自分の神の宮に安置するわけですよ。もうこれはだから聖書の中で、例えばイスラエル人たちとペリシテ人たちが戦って、イスラエルの神の箱が持ち去られて、ダゴンの宮に置かれて、まあその時は偶像じゃなかったからね、神の宮の宮あの箱は、だからダゴンの方が首がちょん切れてさ、何か倒れてたっていうのがありますけれども、あとはですねダニエル書で、エルサレムの宮の器が、この持ってこられたわけで、ないからね偶像がね、だから器を持ってきて、そして、バビロンの神の宮のところに、この 保管してったわけなんですよね。だからそれがダニエル書の一章の始まりのところに書いてありますけれども、まあ、こんなことをまあやっていったわけなんですよね。そしてですね、そうですね、捕らえ移してって、で何年かのうち北の王とは関わりを持たないけれども、この北の王がですね、南の王の国に侵入したとありますけれども、これはセレウコス2世がエジプトに戦いに行くわけですよ。すいませんね、私もちょっとこの表が表、あ、さっき出てきましたっけ、出てきましたよね。ちょっともう一回見てください。はいですね、今だからこのセレウコス2世のこのカリニクスがね、こう戦いに、まあ、行っているという、この話が、ここに出ているわけですよね。北の王はセレウコス2世がエジプトに戦いに行くんですけれども、で9節では侵入したんですが、大きく負けてしまって撤退するんですね。じゃあさっきの戻ってくださいね。今度10節です。はい、しかしその息子たちは戦いを仕掛け、おびただしい数の、強力な大軍を集める、進みに進んで押し流すように越えていき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛けるということで、これが新しい世代の戦いが起こるんですが、ここからアンティオコス大王、これね3世って書いてますね、この表で。アンティオコス3世がアンティオコス大王と呼ばれるようになります。てか自分が呼んだのかな、呼ばれるようになったかな。で、これが息子たちがとありますけれども、たちってありますよね。もう一人このセレオコス3世がいましたが、こっちの方がね戦いで敗れちゃうんですよ。戦死しちゃうんですね、すぐに。で、こっちのアンティオコス大王3世が、プトレマイオス4世フィロパトールにですね戦争を仕掛けるわけなんです。でこのフィロパトールは、プトレマイオス3世の息子になるわけなんですよね。このベルニケのお兄さんか弟かですね。でその息子ですね。で、まあ、フィロパトルは、このプトレマス4世は、まあ、結構なんかこう怠惰な人っていうか、こう動きが鈍いっていうか、まあ、あと国内に混乱があってですね。でそれによってセレウコスの領域がガザにまで南下します。ガザ分かりますか皆さん。イスラエル このペリシテ人がいたところですね。そこにまで、影響が及んでくると、ここでついにイスラエルにシリアの影響、つまりセレオコス朝の影響、つまりは後々のアンティオコスエピファネスの、まあ、道筋っていうのが少しずつできてくるわけですよ。ですか。で11節いきます。お願いします。はい、南の王は大いに怒って戦いに出てきて、彼とすなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を打ち破ると南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ることはないということで、このねあれですね、このラフィアの海戦の、ね、続きになりますけれども、フィロパトールはですね4世は、このプトレマイオス4世はアンティオコス大王と、この今のエジプトとイスラエルの、ね、国境の町でラフィアっていうのがあるんですが、そこで戦いを行うんですね。で7万人の兵がいたんですね。で結果はエジプト側の勝利で、この数万人を倒すとあるように、この、エジプト側がプトレマイオス側がですね勝ったんですけれども、だけどねアンティオコス大王ね追い続けなかったんですよ。だから勝利を得ることはないとあります。はい、ここで皆さん歴史の話を細かく話しているので眠たくなってるかもしれませんが、勘違いをまたしないでください。これは歴史を追っているのではなく、ダニエルの時代では先の話であり、 こんな細かいことまでが全部予言されていたってことです。だからもうイザヤ書のね、このね、あのイザヤ書にもね、あとねエゼキエル書にもものすごい細かい予言の成就ってのがあるんです。例えばイザヤ書だったらこのクロス王が、キロス王が何をやるかっていうね、この、バビロンをね、あの倒したところっていうのはすごい詳しく出てるし、あとエゼキエル書だったら例えばアレキサンドルス大王がですね、ツロにね戦いに行く時のその様子っていうのがものすごい細かいところまで成就していくとかね、あるんですけれどもね、これはもうそのね、もっとすごいですよ、これ数倍すごいですよ。ですごすぎるから歴史をたどっていくのに精一杯で眠たくなっちゃうんですよ。わかりますか、すごすぎるんですよ、ね、ここちょっとね視点を変えないとダメなんですね。今確認作業してるだけなんですよ。ですね。で注意説です。南の王は大いに怒って戦いに出てきて、彼とすなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を打ち破ると南の王の心は高ぶり、数万人、あ、これ読んだか、すいません、十節読みましたね、うん、なんか私もなんかあれですね、読んで今のね、このね、フィロパトールの方がアンティオコス大王とね、ラフィアで戦いを行ったっていう内容ですね。すいません失礼しました。13節ですね。北の王が再び以前より大きなおびただしい大軍を起こして、何年かの後大軍勢と多くの武器を持って攻めてくるからであると。でだから、まずラフィアの海戦で北の王がガザの方まで行って、そしてこの南の王がこの怒ったんだけれども勝利を得ることはなくて、でその後しばらくね戦争はなかったんですよ。でね、アンティオコス大王は、東の方にね領域を広げてって、そこでちょっとエネルギーを蓄えてったんですね。財力と武力を蓄えてって、何年か経ってから、この大軍勢と多くの武力をですね連れて行ったんですね。でそうしているうちに14節、その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちも高ぶって幻を実現させようとするが失敗するということで、このエジプトの中でというかね、エジプトに対して敵対心を持っているのが結構セレオコス朝の北の王以外にもいたんですね。歴史の中ではギリシャにいました。そして、ね、ユダヤ人たちもね、この反感を持っている者たちが、っていうか反感というよりもね、あの独立したい者たちって言った方がいいですね。で彼らが幻を実現させようとすると暴力を持って、この反抗して、この何て言うかな、北の方もあんまり影響力がなくなって、で南の方もなんか弱くなってるから、そういう何て言うかな、弱くなってる状態のところで、じゃあっていうことで、まあ、南の方も一緒にやっつけようかってね、南の方やっつけようかって加わってたんですよ。まあこれがですね、ある意味で熱心党の何て言うかな、先駆けみたいな感じですね。わかります？あの新約時代ってユダヤ教っていうのは、このパリサイ派が一番この何て言うかな、一般の人たちに行き届っていた宗派ですね。イエス様がほら論争した。で そしてサドカイ派っていうのはね、ローマと、まあ、ローマによって、神殿が守られること、まあ、それ政治的だったんですね。でエリートです、金持ちですですね、あのカヤパとかね、祭司の人たちはサドカイ派なんです。そしてエッセネ派っていうのが唯一福音書の中には出てこない、名前が出てこない人たちですね。あの司会の方に行って、あのもう終わりが来るって言って、あの自分たちで集団生活をしていました。そしてあとね、ヘロデ党っていうね、これ新ローマの、まあ、ちょっと政治団体っぽいね。で熱心党がいたんですよ。熱心党は武力でローマを打倒し、そしてユダヤ人の国を作りメシアを迎えると。でこの時も独立して幻を実現させようとしてっていうふうに言ってますよね。ユダヤ人の国メシアっていう感じでやってったんですが、まあ、それが高ぶりだったということです。でこれはアンティオコス大王の方の流れに乗ってですね、この南の方をですねやっつけようってやったけどうまくいかなかったと。 いうことで、まあ、当時も何ちゅうのかな、この政治的な状況を利用して何とかして独立させようとしてユダヤ人反乱っていうのを起こしたんですが、66年に。けれども4年後にエルサレムが破壊するというところで、この至ったわけなんですよね。だからあの歴史は繰り返すではないですけれども、非常に大きな教訓となってます。今のユダヤ人でもですね、あの時70年なんで滅んだのか、私たちの中で滅ぼしたじゃないかと、まあ、こういうふうによく言われるゆえんなんですね。熱心党員です、まあ、これはね、熱心党とはここでは呼ばないけれどもね、まあ、その先駆け的な動きですね。で15節、しかし北の王が来て類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちでさえ立ち向かう力がないと。15節、ここでですね、アンティオコス大王がですね、エジプトの将軍のスコパスをシドンですね、この鶴のちょっと上の方ですね、あのレバノン、今のレバノンにまで、でそこで降伏させます。これ城壁のある町ってありますよ、これはシドンのことです。で精鋭たちっていうのが、このスコパスを救出しようとしたちがいる、このいわゆるエリート部隊っていうか、あの精鋭部隊ですね、いたんですけど、その作戦は失敗しましたということで、この北の王がですね、また強くなってって、で16節、そのようにしてこれを攻めてくる者は思いのままに振る舞う、彼に立ち向かう者はいない、彼は麗しい国にとどまり自分の手で滅ぼし尽くそうとする。ここですよ、麗しい国が出てきました。アンティオコス大王ですね、ですか。でここあの新共同訳ですと、彼は支配を確立し一切をその手に収めるっていうのを書いてます。で一時期ですね、このアンティオコス大王の時はですね、ユダヤ人に優遇措置を行ったそうですね。なぜかって言ったら、あの共に戦ったっていう、なんかそういうのがあるので、けれどもこれで決定的に、シリアの支配下にイスラエルの地が入ってですね、それで、この次ですね、アンティオコス・エピファネスの、この登場で、ま、あのユダヤ人を保護しますよなんて言いながらですね、まずはユダヤ人をこうどんどんどんどんギリシャ化してってですね、そして、裏切るものをたくさん作ってって、でもう本当に神殿を破壊していくという、神殿根こそぎにこの生贄をやめさせるっていうですね、ことを行っていくようになるんですね。なのでユダヤ人にとってですね、本当に教訓になるし、また私たち信仰者にとっても教訓になりますけれども、力に頼ってはいけないということですですね。でそうすると結局自分たちを痛めつけることになる。これ教訓ですね。イスラエルの歴史において、例えばあの北の、混ぜた、アハズ王の時に、ユダの王様、北イスラエルの王とシリア、あのアラムの王が共謀してですね、戦ってした時に大丈夫だと言ったのにもかかわらず、このイザヤがですよ、あの予言してアッシリアに頼んだんですよね。でアッシリアに頼んだらですね、全然自分の助けにならなくて、むしろ虐げられていったわけです。でついに捕らえ移されていくわけじゃないですか。でそういうことが起こるんだよということです。で次に17節、彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦して一人の娘を与え、その国を滅ぼそうとする。しかしそれは成功せず、彼の思い通りにはならない。アンティオコス大王ですね、当時プトレマイオス5世ですね、プトレマイオスエピファネスという、でもこれアンティオコス・エピファネスじゃないですよ。もうほんとめんどくさい。皆さん気をつけてくださいね。もうね、わかんないな、これな。プトレマイオス5世に、自分の小娘、アンティオコス大王の小娘、クレオパトラを与えたんです。はい、クレオパトラという名前が出てくると、おーってなるじゃないですか。もう映画になったりね。なんだっけ、あれは。マルカスだっけ、マルコスだっけ、マーク・アントニー、アントニウス・マルローマの、この非常に有名な、そしてクレオパトラがですね、ものすごいもう美貌だったんだけども、ね、政治的にも強くなってですね、あのクレオパトラは7世です。こっちはクレオパトラ2世かな1世かな、なのでもう全然違う人なんですね。ですか。で自分の娘を与えてですね、エジプトにシリアの影響力を広げていって、それでも国を乗っ取ろうとしたんですね。ところがこのクレオパトラちゃん、夫のプトレマイオス・エピファネスがね、本当好きだったんだね。 でそっち側についちゃったんですよ。でそれで思い通りにならなかった。で18節、それで彼は島々に顔を向け、その多くを攻め取る。しかしある指揮官が彼に侮辱をやめさせるばかりか、かえってその侮辱を彼の上に返すと。はい、ここからアンティオコス大王がある意味で高ぶって地中海の島々に顔を向けました。そこでローマの影響がもうすでにそこにあるんです。ですからローマ少しずつ台頭してるんですよ、ね、そこで将軍ルキウス・スキピオが彼のところに来た時に、このアンティオコス大王はですね、あなた方ローマにはアジアのことは分からないとあしらったそうですね。けれどもギリシャにおける戦いで同じ将軍スキピオに敗れてしまって、つまりかえってその侮辱を彼の上に返すが実現しました。このようにして私たちがずっと幻で見てきました。まずはこのネブカドネザルが見た青銅から鉄に変わるっていうところですね。そして7章における4つの獣においては、あれはなんだっけ、熊か、熊じゃないな、氷か、氷から鉄の牙を持つ10本の角を持つですね、この獣になっていくわけですよね。でそのように、この変わっていく、まあ、姿がもうここですぐ、少し見えていくわけです。で19節、彼は自分の国の砦に引き返すがつまずき倒れていなくなると。はい、これでですねアンティオコス大王の生涯が終わるんですよ。彼はエラム州にある宮を略奪しようとした時に殺されたということで、まあ、大王とついてますけれども、まあこうやってなんか余計なことをしてですね、地中海の島々に行ってですね、まあ高ぶりが破滅に至ったわけです。20節、彼に代わって一人の人が起こる。彼は国の栄光のために税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに怒りにも戦いにもいらずに滅ぼされると。まあ本当にこの後のね人はね、セレウコス4世ですね、フィロパトルが王となって、でね、さっき言ったこのローマが勢力を持ったので、シリア、このセレウコス朝に対して年に1000タラントの貢ぎ物を要求したそうです。でイスラエルにも重税を課したんですね。でそのためにヘリオドロスをですね取り立て人として使わして、で神殿から財宝を奪い取ることになっていました。けれどもその間にセレウコス4世が死にます。怒りにも戦いにもいらずって言いますけど、どうやって死んだかって言ったら、おそらくはこの取り立て人、自分の家来のヘリオドロス本人に毒殺されたと言われていますですね。怒りにもよらず戦いにもよらないで破られるということが成就して、セレウコス4世にはこの後継者が現れなければいけないんですけれども、息子でも何でもない人が急にのし上がってきます。それがアンティオコス、エピファネス、アンティオコス、4世として出てきます。だからこの表の中にはないんですね。その後ですね、後に、このアンティオコス、セレウコス4世はもう出てないか、セレウコス4世さえも出てないね、これね、もうね、その後ですよ、ね、この、アンティオコス4世、アンティオコス、エピファネスですね。でそこでイスラエルに試練と苦難が来るわけです。ということで、次回ですね、アンティオコス・エピファネスが何をしたのか、まあ、するのかか、間違った、これだからアンティオコス・エピファネスという名前さえも知らないですよ、ダニエルね、もちろん、はいはい、私たちが歴史で確認してこの人物だというの分かるわけですけれども、でね、これ多分ね、11章ね、これ2つに分けた方がいいかなと思ってますね、さらにね、さらに、うん、マジかよって感じで、なんか席までね、そういう感じなんですけど、はい、ということでね、分かったでしょうか。今日は前座までいかないけれども、もう結構ね、このアンティオコス・エピファネスが出てくるまで、これ急に彼が出てきたわけじゃないんですね。だからダニエル書の8章では背きが極まった時にっていう言い方だったかな、確かですね、背きから背きなんですよ、こういう感じで、はい、でも本当権力争いというか復讐とか、いわゆるシーソーみたいな感じ。だから私たちの近くでこの朝鮮半島があってね、朝鮮戦争だったらね、あれはねアコーディオン戦争って言われるんですよね。最初に北朝鮮が釜山の近くまでやってきて、それから あのアメリカの連合軍がインチョンから入っててですね、あのこうどんどんこう上に行って、このトマン港っていって、あのほら、あの中国との境目まで近くまで行ったんです、一時期ね。そしたら今度中国軍が加勢してたから、ドワーって来たから、大体それで、あの38度線あたりでね、もうずっとこうやってたわけですよ。これアコーディオン、これだからこうやってさ、アコーディオンだからこうやってこうやってこうどんどん動くでしょ。でアコーディオン戦争って言われるんですが、まあ、ある意味でアコーディオン戦争みたいなのがもうずっと長い期間かけて、しかもこの代々の王様がやり合っていたわけなんです。でその中でいつの間にかこの、神の民がなんちゅうのかな、こう影響していくんですね。影響を受けていくんですよ。まず踏み荒らされる、物理的に踏み荒らされるけれども、それぞれこう権力者が来るでしょ。そこにこびったりとか、あと政治的にこう独立しようとか、いろんなこう思惑が出てくる中で、結局自分たちの神に対する信仰というアイデンティティがね、薄れていくわけですよ。でそこでアンティオコス・エピファネスが出てくるんですね。で私たちも本当に気をつけなければいけない。つまり何かって言ったら、イエスの名のみにより頼んで行くのかどうかっていうことですね。馬にもやらず、なんだっけ、あの戦車にも頼らず、主の名によってですね、この、救う方は主の名なんだということをね、こう教えられてますけれども、まあ、それが私たちに対する教訓じゃないかなと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのように、歴史を通して、いや、この予言を通して教訓を学ぶことができたことを感謝いたします。私たち、このいろんなことが世の中で起こってますけれども、埋もれることなく、なんか世になんか、なんていうか、埋没することなく、熱心さがイエス様だけになっていますように助けてください。お願いします。主よ、そして本当に私たちの教会が 清さを保ち続け、そして自分たちのこの都合とか用事とか、なんかやりたいこととか、そういうもの、幻を実現させようとしていたと、このユダヤ人に出てきましたが、そうではなくて、この後半部分で学ぶ、本当にこの義を行っていくものとして、ますます清められるというものとして生きていくことができるように、どうか助けてください。憐れんでください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。